そうこうするうち時間が来たから、山嵐と一緒に会場へ行く。会場は華新亭といって、ここで第一等の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れて、そのまま開業したという話だが。なるほど。見かけからして、いかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して道具にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概揃って、50畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。50畳だけに、床は素敵に大きい。俺が山城屋で占領した15畳敷きの床とは比較にならない。尺を取ってみたら、2軒あった。右の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから、銭がかからなくてよかろう。あの瀬戸物はどこでできるんだ？と、博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません。伊万里です。と言った。伊万里だって瀬戸物じゃないか。と言ったら、博物は、えへへへ。と笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから、陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛物があって、俺の顔ぐらいな大きさな字が28字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから、漢学の先生に、なぜあんなまずいものを礼々と書けておくんです？と尋ねたところ、先生が、あれは貝屋といって、有名な書家の書いたものだと教えてくれた。貝欲だかなんだか、俺は未だに下手だと思っている。やがて初期の河村が、どうかお着席をと言うから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。貝欲の掛物の前に、狸が羽織袴で着席すると、左に赤シャツが同じく羽織袴で陣取った。右の方は今日の主人公だというので、占り先生。これも日本服で控えている。俺は洋服だからかしこまるのが窮屈だったから、すぐあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンでちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が積んでいる。やがてお膳が出る。徳利が並ぶ。幹事が立って一言、開会の辞を述べる。それから、狸が立つ。赤シャツが立つ。ことごとく送別の辞を述べたが、三人とも申し合わせたように、占り君の両教師で好人物なことを吹聴して、今回去られるのは誠に残念である。学校としてのみならず、個人として大いに惜しむところであるが、ご一身上のご都合で、切に転任をご希望になったのだから、致し方がない、という意味を述べた。こんな嘘をついて、送別会を開いて、それでちっとも恥ずかしいとも思っていない。ことに赤シャツに至って、三人のうちで一番占り君を褒めた。この領有を失うのは、誠に自分にとって大なる不幸である。とまで言った。しかもその言い方が、いかにももっともらしくって、例の優しい声を一層優しくして述べ立てるのだから、初めて聞いた者は誰でもきっと騙されるに決まってる。マドンナも、大方この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが送別の辞を述べ立てているさなか、向こう側に座っていた山嵐が、俺の顔を見て、ちょっと稲光をさした。俺は変然として、 人差し指で別館こうしてみせた。赤シャツが席に服するのを待ちかねて、山嵐がぬーっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると、タヌキをはじめ一同がことごとく俺の方を見たには、少々困った。山嵐は、何を言うかと思うと、ただいま、校長をはじめ、ことに教頭は、古賀君の転任を非常に残念がられたが、私は少々反対で、古賀君が一日も早く統治を去られるのを希望しております。延岡は壁縁の地で、統治に比べたら物質上の不便はあるだろう。が、聞くところによれば、風俗のすこぶる純朴なところで、職員生徒ことごとく上代牧直の気風を帯びているそうである。心にもないお世辞を振りまいたり、美しい顔をして君子を落とし入れたりするハイカラ野郎は一人もないと信ずるからして、君のごとき怨霊特攻の死は必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。我が輩は大いに古賀君のためにこの天人を祝するのである。終わりに臨んで、君が延岡に赴任されたら、その地の淑女にして君子の後宮となるべき資格のあるものを選んで、一日も早く円満なる家庭を形作って、かの不貞無節なるおてんばを事実の上において斬死せしめんことを希望します。と二つばかり大きな咳払いをして席に着いた。俺は今度も手を叩こうと思ったが、またみんなが俺の顔を見ると嫌だからやめにしておいた。山嵐が座ると、今度は占い先生が立った。先生はご丁寧に、自席から座敷の端の松座まで行って、殷勤に一同に挨拶をした上、今般は一身上の都合で九州へ参ることになりましたについて、諸先生方が小生のためにこの盛大なる送別会をお開きくださったのは、誠に感銘の至りに耐えぬ次第で、ことにただいまは校長、教頭、その他諸君の送別の辞を頂戴して、大いにありがたく服用するわけであります。私はこれから遠方へ参りますが、何とぞ従前の通りお見捨てなくご愛顧のほどを願います。と、塀つくばって席に戻った。うらなりくんはどこまで人がいいんだか、ほとんどそこが知れない。自分がこんなにバカにされている校長や教頭にうやうやしくお礼を言っている。それも義理一遍の挨拶ならだが、あの様子やあの言葉つきやあの顔つきから言うと、真から感謝しているらしい。こんな聖人に真面目にお礼を言われたら気の毒になって赤面しそうなものだが、タヌキも赤シャツも真面目に緊張しているばかりだ。挨拶が済んだら、あちらでもチュー、こちらでもチューという音がする。俺も真似をして汁を飲んでみたが、まずいもんだ。口取りにかまぼこはついてるが、どす黒くてちくわの出来損ないである。刺身も並んでるが、熱くってマグロの切り身を生で食うと同じことだ。それでも隣近所の連中はむしゃむしゃうまそうに食っている。大方江戸前の料理を食ったことがないんだろう。そのうち神どくりが頻繁に往来し始めたら、四方が急に賑やかになった。野田子は、うやうやしく校長の前へ出て、杯をいただいてる。嫌なやつだ。占り君は、順々に研修をして、 一巡巡るつもりと見える。はなはだご苦労である。占り君が俺の前へ来て、一つ頂戴いたしましょう、と袴のひだを正して申し込まれたから、俺も窮屈にズボンのままかしこまって一杯差し上げた。せっかく参ってすぐお別れになるのは残念ですね。ご出立はいつです？ぜひ浜までお見送りをしましょう。と言ったら、占り君は、いいえ、ご用王のところ、決してそれには及びません。と答えた。占り君が何と言ったって、俺は学校を休んで送る気でいる。